高齢福祉介護者交流会すももの会カンタキってどんなところ、訪問看護、介護、通い、泊まりを提供する看護小規模多機能型居宅介護サービスを学ぶミニ講座を開催します。介護での不安や困りごと、コツなどを一緒にお話ししましょう。毎日親の介護で忙しい方、仕事や子育てなどとの両立で不安や悩みを抱えている方も気軽にご参加ください。対象は、親の介護をしている方、関心がある方です。9月7日土曜日、午前10時から11時半、場所は平尾自治会館1階です。参加希望の方は電話でお申し込みください。当日参加もできます。申し込み問い合わせ先は、地域包括支援センター平尾、電話 331-6088 番です。家族介護教室、脳卒中にならないために。脳卒中はきちんとした知識を持って予防することが重要です。脳卒中について看護師が予防のための実技も交えてお話しします。対象は高齢者の介護をしている方、関心がある方です。9月12日木曜日、午後1時半から3時、会場は矢野口 1804-3、矢野口小吉園4階、地域交流室です。定員は申し込み先着順20人程度。講師は新百合ヶ丘総合病院脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の中村貴之氏です。ご希望の方は9月2日月曜日より電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ先は地域包括支援センター矢野口、電話 379-8575 番です。認知症講座、認知症の食事と栄養。認知症の予防や脳の老化を遅らせるための食事と栄養について、管理栄養士がお話しします。対象は、おおむね60歳以上の方。9月26日木曜日、午後1時半から3時。会場は、矢野口 1804-3、矢野口小吉園4階、地域交流室です。定員は、申し込み先着順20人。講師は、稲城大病院栄養科管理栄養士の木村のりき氏です。参加ご希望の方は9月2日月曜日から電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ先は地域包括支援センター矢野口、電話 379-8575 番です。次は地区体力測定会。転倒が増えた、体力低下が気になる、などの心配はありませんか？筋力やバランスなどの体力測定とトレーニング方法を学ぶ講習会を開催します。外出機会が減っている方、体力に自信がない方はぜひご参加ください。対象、市内在住でおおむね60歳以上の方。10月4日金曜日午後1時半から、会場は総合体育館レクレーションルームです。定員は申し込み先着順15人。持ち物は上履き、マスク、飲み物、動きやすい服装です。参加ご希望の方は9月2日月曜日から電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ先は高齢福祉課高齢福祉係です。介護予防体操教室3ヶ月コース。運動しやすい季節に開催します。柔軟体操、筋力トレーニングなどの健康習慣を身につけ、健康的な生活を送りましょう。対象、市内在住の介護保険認定を受けていない65歳以上で原則初めての方です。 初めてでない方は、初めての方と一緒の申し込みに限ります。日程は、10月11日から12月27日の金曜日、全12回。時間は午後1時半から3時です。会場は、城山体験学習館、レクチャールーム1、2。定員は20人。申し込み者多数の場合は先行し、結果は10月4日金曜日頃に全員に通知します。参加ご希望の方は、9月2日月曜日から、窓口または郵送でお申し込みください。申し込み書は、高齢福祉課各地域包括支援センター、平尾若葉台出張所、城山体験学習館、市ホームページで入手できます。申し込み先です。高齢福祉課、そして窓口のみ各地域包括支援センターです。問い合わせ先は、高齢福祉課、高齢福祉係です。次は、在宅医療支援、病床確保事業。市では、在宅介護が一時的に困難になり、かつ、介護保険による短期入所が利用できない場合に、療養できるベッドを、稲城台病院に1床確保しています。利用方法はお問い合わせください。対象は次のすべてに該当する方です。市内在住で、要支援もしくは要介護の認定を受けている方、またはそれに準ずる高齢者。在宅療養を継続するために、医師または医師の指示を受けた訪問看護師など医療従事者による継続的な管理、指導を受けている。利用期間は原則として1回14日以内です。費用は通常の入院と同じです。問い合わせ先は高齢福祉課地域支援係です。高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間。高齢者の悪質商法被害が後を絶ちません。市では、東京都が毎年9月に実施している高齢者悪質商法被害防止キャンペーンと連携して、高齢者本人への注意喚起と相談の呼びかけ、さらに周囲の方へ見守りの大切さを知ってもらう取り組みを市民の皆さんに呼びかけます。キャンペーン期間中はリーフレットの配布や特別電話相談などを実施します。高齢者の皆さんは気軽にご相談ください。周囲の皆さんも消費者被害の未然防止、早期発見にご協力ください。高齢者被害特別相談。電話 378-3738 番。または来所で相談できます。対象は契約当事者が60歳以上の相談。日程は9月9日月曜日から11日水曜日、時間は午前9時半から正午までと、午後1時から3時半までです。場所は消費生活センターです。悪質商法への注意です。このままだと大変なことになる、など不安を煽る文句で契約を迫られたときは、その場で判断せずに、少しでもおかしいと思ったら、相談しましょう。格安修理のはずが高額請求されたときは、焦って修理を依頼せずによく考えましょう。また、日頃から信頼できる事業者を探しておきましょう。通信販売で商品を購入するときは、今がチャンスなどの広告を安易に信用せずに、注文する前に購入、返品条件をよく確認しましょう。問い合わせは市民協同課市民相談係です。アプリで健康習慣を継続。介護予防のためのオンライン通いの場アプリをご存知ですか？体操動画、脳トレ、食事チェックなどのアプリの機能を活用して健康習慣を継続させましょう。アプリは墨字版2面掲載の 二次元コードからダウンロードできます。アプリのダウンロードをお手伝いします。アプリのダウンロード方法がわからない方、スマートフォンの操作が苦手な方には、駒沢女子大学の学生がお手伝いします。対象、市内在住の50歳以上で、スマートフォンをお持ちの方、9月18日水曜日、午前10時から正午、会場は、地域振興プラザ4階大会議室。定員は申し込み先着順10人です。ご希望の方は9月2日月曜日から電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ先は、高齢福祉課、高齢福祉係です。9月は世界アルツハイマー月間。9月21日は認知症の日。認知症と共に生きる社会の実現へ。認知症に関する初の法律、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行されました。認知症の人を含め、一人一人が相互に尊重する共生社会の実現を目指すことが示されています。市では認知症の人が暮らしやすいように、様々な支援をしています。詳細は市ホームページをご覧ください。脳の健康度チェックを受けましょう。認知症の手前の軽度認知障害 MCI は対処により認知症を防いだり遅らせることができます。また認知症に早く気づくことで生活の準備や治療によって進行を遅らせることができる可能性があります。この機会に脳の健康度をチェックしましょう。なお、認知症の簡易チェックができますのでご利用ください。なお、墨字版2面に認知症簡易チェックサイトの二次元コードが掲載されています。稲城台病院内認知症疾患医療センター。都が指定した認知症に関する診断、治療、相談などを行う認知症の専門医療機関です。稲城市は稲城台病院が指定されています。本人や家族からの認知症に関する医療や困りごと、心配事などの相談に応じます。また、新薬レカネマブ、治療導入施設の市立病院などとフォローアップ施設として連携しています。啓発イベント。若年性認知症講演会。認知症と私とこれから。認知症は高齢者に多い病気ですが、65歳未満で発症した場合に若年性認知症とされます。働き盛りでの発症のため、仕事や子育てなどの生活へも影響が多いと考えられています。若年性認知症当事者の方とその支援者を通して若年性認知症の理解を深めましょう。対象、若年性認知症に関心がある方。9月29日日曜日、午前10時から11時45分。場所は地域振興プラザ4階大会議室です。定員は申し込み先着順30人程度。講師は若年性認知症当事者、鴨下誠氏。東京都多摩若年性認知症総合支援センター長、北島実氏。稲城台病院医師、古藤智成氏です。申し込みは電話または墨字版2面掲載の申し込みフォームで9月2日月曜日からお申し込みください。普及啓発活動9月13日金曜日から30日月曜日パネル展示市役所1階ロビーで認知症に関するパネル展示、リーフレットなどの配布を行います。図書の展示中央図書館で認知症に関する 特設コーナーを設けます。また、各図書館に認知症に関する本をまとめた認知症に優しい本棚が常設されています。申し込み問い合わせ先は、高齢福祉課地域支援係です。